はい、こんばんは。
こんばんは。
さあ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワー、お時間のお時間でございます。
はい、
はい、本日のお相手はやっと半沢直樹の最終回を見ました、すっとこどっこいそばショーと
あのドラッグストア森の自動生産機についてもろもーす、すっとこどっこいプキです。
お願いします。
お願いします。
やっとね、
はい、
見たんですよ。
やっと見ました
、半沢直樹の最終回。
はい、
ずっと溜め込んでて、
おう、
もうまだ見ない子、まだ見ない子って溜めてたんです。
あの半通の最終回めっちゃいいよな。
ちょっと待って、なんて、
半通の最終回、
半通、
ああ ごめん、俺は半沢直樹2って言ってるわけよ。
お
う
お
う、それの最終回めっちゃいいよなって今言った。
略して半通って
言うの。半通、そう、あのバイクの Z2 みたいな言い方。
いやいや、そんなかっこよくはないから。
うんうんうんうん、
半通気持ち悪い。
半通、半通最終回よかったね。
なんかグレード下がらん面白くなさそうなドラマに聞こえてこん。
いやいや、いいね。
いや、半沢直樹面白かったな、最終回あれ。
俺も3回見てるからね、
うん、今のところ。
今のところ3回見てる、
あの2を、うん、
あの半通最終回は、うん、
半通最終回だけ3回見てる。
ああ、最終回だけ3回見てる。
いや、なんで、うん、どういう楽しみ方、
あのうまくね、うまくまとめたのよ。
おうおう、
あの半通最終回は、
うん、ごめん、半通うざいなもん全然面白くなさそうに聞こえてくるから。
ああ、半沢直樹、ね、
半沢直樹にして。
ああ、最終回は3回見たね。あの正直、うん、その最終回の前まで、えこれどう落とすんだろうっていうのが結構あったのよ。
あれな、
うん、
俺もね、でもあの結構だ、あの去年か、去年やって、去年中旬ぐらい、はい、
うんうんうん、
半ばぐらいだよね、あれ
かな、
放送でやってたのは
だったっけ、うん、
で今までずっと溜め込んでたけど、やっぱ溜め込んでた分、あれ前の話どういうストーリーだったっけみたいな感じとかもあったわけ
忘れてね、
忘れてて、
おうおうおう、
最終回溜め込みすぎて、
はい、
これついてこれるかなって思った時に、
うん、
最終回いざもう見ようってなって今週見たんですよ、
はい、
こっちって録画してて、うん、で前々回の前回とかもあの録画してたやつ消してたから、
うわもったいない、
あいややばいなと思って最終回見たら、序盤からもうすごい 前のあらすじみたいな感じでわーってやってくれて、
はい、
いやすごい編集ありがたいなこれっていうのもあったし、うんうんうんうん、逆にその前回の話を思い返してみたら、いやこれ最終回で全部なあ、
お、
さっきも言ったけど落とせるかって、
うん、
全部のなんていうかな、伏線、まあ例えたら伏線が10あるけど、これ全部つなぎきれる、落とせるかぐらいのやつ、
いけるのかって言ったら、ああ、うまくいったねと、
最後も土下座させたな、
あ、畳みかけてまた何か含みを持たせるというか、あ、また続くんかな、
確かに
っていう含み持たせてるけど、でも原作者とか、
うん、
その制作側のスタッフはもうこれで終わりですよと、
もう絶対終わり、
いや、いい、いい、その潔いところもいい、かっこいい、
あれなー、よかったな、
本当に俺思うけど、世の中で幸せな女性ってね、いろいろなんかこういうのってあるじゃない、何々をやってたら幸せとか、まあ、子供3名いたら幸せとか、
はいはい、
まあ、分からんけど、そのお金持ちのね、うん、ところに嫁いだら幸せって、いろんな幸せのベクトルってあるじゃない、
あるな、
でも俺本当に菅野美穂が、うん、日本女性で一番幸せなんじゃないかって思ってるのよ、菅
野美穂、うん、なんで菅野美穂、
あのね、だからその半沢直樹のね、
うん、
堺雅人さんと結婚してるわけでしょ、
うん、そうなんだ、菅野美穂さんが、
で子供も2人いて、で菅野美穂もこのね、あの年末、去年の年末のガキ使、
ああ出てたらしい
っ
すね、
笑ってはいけないでバーンって言って、また一番幸せなんじゃないかなってい
やそういうことか、
俺思う、
そういうことなんか、
俺本当にだから堺雅人のだから奥さん菅野美穂と、
うん、
あとソフトバンクホークスの柳田悠岐の奥さんがなんか幸せなんじゃないかなって、なんか
もっといるよ他に幸せな人は、絶対に
この二強かなって思ってるのよ、
いやいや、もっといるから、日本には
いるかな、
めちゃめちゃ幸せな人、あの人たちよりめっちゃ幸せなやつらいるから、絶対
いる、
それだけじゃないから、
金もめちゃくちゃ持ってるよ、もう
金やし、もう絶対、
いや金もあるし、堺、私の夫は日本人に一番見られたドラマの主役だわよみたいな、
まあまあまあまあな、自慢にはなるけども、
すごくない、こんな自慢できることある、
確かにな、 出てたよだけでもすごいし、
そうよ、
主役だよだからもうもっとすごいもんな。
そう、本当にすごい。
マジでやりたいよな、あれ、あの役、うん、半沢直樹の役を。
半沢直樹役はちょっとあれだな、ダメ、それは堺雅人さんがやらんと。
いやいや、俺は全然
できるけどな。でもあの小島の役とかやりたかったな、小島あ、小島の役とかやりたかったな。
あ、はいはいはい、あの秘書、
あ、秘書、秘書的な、
秘書的なやつ。
あ、いいな、芸人で役者やってなって思ったもん。
あいつな、あの役の立ち回りもな、秘書のやつもな、小島さんがやってたやつ。あれ結局俺はでも読めてたよ。
まあな、まあまあ、そう
なる。こっち側に来るだろうなっていうのは読めてたよ。まあまあまあ、半沢直樹側に来るんでしょ、どう
せ。いや、それは誰もが読めてたよ。
もう怪しい行動がいっぱいあったからね。
まあな。
うん、あ、これ話したいけどな。ネタバレになるか。
いやいや、いいよ、別に。いや、もういいわよ。一応、俺も、半沢直樹好きだから、こう、熱量高めに今、喋り合えてるけど、多分聞いてる人は、いや、何の話よってなってるよ。いつも話してる
わ。もうみんなに見てるか。
そう、見てるし。
ネタバレどころじゃないかも。忘れてるかも。
もう時代も、もう違うしな。
あ、そう、うん。俺だけか、じゃあ。
いや、でもわかるよ。半沢直樹はいつ見ても面白い。
うん、大城熊さんからツイキャスコメントで。お父が堺雅人で、お母が菅野美穂ってやばいよな。
いや、ほんとよ。ほんとよ。
まあまあ、確かにね。
ほんとにすごいよな。
自慢ですよね。
でまた子供たちもね、うん、それで図に乗ってさ、うん、鼻高らかに、なんかそういう小学生の時に、うん、お父さんお母さんすごい人なんだぜっつっていじめを食らって、
いやいや、そんなんなので
、やさぐれて、
じゃあお前のイメージどうなってんのそ
れでまたそっから構成していくっていうところまで、うん、だからテンチムみたいになってほしいよな、うん、テンチムみたいな巻き返しの仕方しようしような、
あの天才テレビくんの
そう
戦士の
テンチムぐらいにちょっとぐれてしまったけど、今 YouTuber で活動してます、
うん、例えすごいな、わかりやすい、ぐらい
の、そう、
一回テレビ戦士だったのに一回ぐれて
な、
でもう一回活躍して YouTuber に今なって、
いや、ね、俺知らなかったもん、テンチム、
あ、知らんかった、俺ら世代だもんな、テレビ戦士の時は、
あの天才テレビくんね、見てた、小さい時見てた時にそのテンチムっていう人がいて、うん、もうなんか主役張ってますみたいな感じだったもんな。その
確かにね。
コウキくんだったっけ、男の方は。
あ、いたー、いたよな、なんか、
目ホッソルーの。
いたなー。
目ホッソいやつ。うん。
中でもかっこいいに入るやつな。あのメンバーの中でもかっこいい側の方だ。
のやつと、できてるんじゃないかぐらいのやついたさ。
はい、はいはいはい。
ね、テンチームの恋人みたいなやつ。
うんうん、
で、テンチームも変わりようにびっくりして。
うん、
うわ、こんなギャルっぽくなってんの、天地もと思って。
ヤンキーになったもん
ね。な、ゴリゴリだったな、うん。やっぱだから、ね、そういう小さい時からのやっかみとかいろいろあって。
うん、
その、天才テレビくんとか。
坂井雅人と菅野美穂の子供はそうならんって。
多分そういう境遇に立たされるけども、俺は踏ん張って頑張ってほしいと思ってる。
この両方の親がしっかりしてるから絶対いいように育つよ。
違う、絶対言わないだろうな。菅野、うん、なんていうの、菅野美穂と坂井雅人は絶対顔を出しはしないだろうな、息子の。もうすごすぎるから、私たちぐらいすごい子供ってなっちゃうとやっぱ広まっちゃうさ、このなんか言ったら七並べでどうにかいけるだろ、七光りっていうの、その、そう、親がすごくて、
芸人みたいな名前だ。
まあ、要は、明石家さんまの娘は、イマルみたいな。まあ、あの人も、それはもうね、
まあ、大きくなって、なんか、俳優なるとかなったら出てくるでしょうね。
出てくるんかな、
子役と。
これまた比べられるよ、大変だな。
大城熊さんから、子役で売れると、相当気をつけないと、人生難しいよね。そう考えたら、芦田愛菜とか順調な感じですごいよな。
芦田愛菜、すごいな。
芦田愛菜ちゃん、めちゃめちゃ可愛いよな。
芦田愛菜すごいな。
確かに芦田愛菜ちゃんすごいよな。あんなちっちゃい子でさ、あのちっちゃい時期の時も知ってるさ、もう。
知ってるな。
めちゃめちゃ可愛いってちやほやされて、
うん。
順調にいい子に育ったもんな、今な。
そうだな、今高校1年生？
でもわからんな、今から来るかもな。
来る？
もう半グレが。
半グレ？意味違うけど、まあまあまあ。でもあるのかな。いや、でも芦田愛菜ちゃんは並んでほしいな。
ゆいとかもさ、そうだったさ。歌手のゆいさん。
あの、ゆいの
違う違う。 あれ、ゆいゆいゆいの人はゆいじゃないでしょ。ゆいよ、ゆい。あの、あれよ。あの、恋しちゃったんだ、あの。
あ、
恋してルンルン気分の歌う歌う人。
多分気づいてない人。
多分気づいてない人。
多分気づいてない。
恋したけど、相手側多分気づいてないだろうな、の歌う歌う人よ。
思ってる人ね。
うん、あの人よ。
あの人くれたな。
シンガーソングライターで、ブワーって、うん、アコギだけを使って歌いますみたいなスタイルだったけど、急にエレキになったでしょ、あんな
の。ああ、確かに。
あんな、髪も染めてたさ。
ああ、俺もびっくりした。
あれデイジショックだってさ。
わかる。うん。
めちゃめちゃショック。俺、あの、太陽の歌、あるさ。
え、どんな歌だったっけ？
あの、太陽の歌。
うわ、わかる、思い出した、今。
あの、なんだっけ、メロディー出てこないな。どう忘れしてる。
あなたは今のやつだろ？愛に行くみたいなやつだろ？
ごめんごめん。あなたは今からもらっていい？
あなたは今ってやつだろ？
いや、そう音痴すぎる。
あ、わからん。どんな、なんか、愛に行くみたいなやつだろ？
あなたは今、あなたは今なの？あれ、まず。
いや、わからん。歌詞もわからんけど。
ててててて。
なんか、お前が聞いてたの思い出したわ。高校生の頃とか。
おグッバイデーの、あれだ。
あ、おグッバイデーの人。
おグッバイデー、今のやつだ。
あ、そう。
あの歌を。
だから、高校の時、おグッバイめっちゃ聞いてた
の。おグッバイめちゃめちゃ、もう、グッバイ、もう、まいちゃまいちゃグッバイグッバイ。
ああ、思い出した。
あれの映画わかる？太陽の歌の。
ああ、なんかあった気するね。
主役をやってたわけよ、ゆいさんが。
おう。
太陽の光を浴びると、アレルギー症状が出て、肌が、なんていうのかな、ちょっと症状が出てしまうっていう、太陽の下で、
ダメだと。
過ごせないっていう、
はあはあ、
そういう病気を持った子が、夢に向かってシンガーソングライターになるみたいな。
うんうんうん、
でその途中でちょっともう、病気が、進行してしまって亡くなっちゃうっていう。
はい、
その間に、好きな人ができて、その好きな人と、みんなの前で歌を披露する CD を作るっていう夢を叶えるわけ
よ。
生きてる、うん、最中にね、
うん
で。夢が叶って、最後、ハッピーエンドみたいな感じで終わるっていう、
はい、
あのストーリーがめちゃめちゃ好きで。
うん、
あれのゆいさんがめっちゃ好きだったわけよ、
うん、
めっちゃ可愛いわって思いながら、
はい、
ストーリーもいい話だし、
うん、
がもう急にエレキの髪染め
なんかな、なんでかな、
びっくりして、
なんか彼氏が結構やんちゃな人だったからっていうところも聞いたことある、
ね、なんか その説もあるよね、
まあ噂ね、うん、まあこんなの噂だから鵜呑みにしちゃいけんけどさ、
俺もあれびっくりして、でもあれはびっくりした、だからもうあの可愛いゆいさんが急にエレキの髪染め女になっちゃったから
いや
もうこれ本当に、おもうグッバイデーだよね、もうグッバイ、おもうゆいさんグッバイデ
ー、いや本当にな、
うん、もう終わるラジオ
そうだよな、
もうグッバイする、もうラジオ
もうグッバイするじゃあ聞いていただ
く、落ちたか落ちてないか分からんけども、
まあな、あるな、
いや変わりようはすごいよね、
だからもう足玉な、でも、芦田愛菜よ。
うん。
あ、でも、芦田愛菜、ちょっと、彼氏に寄りそうだよな。
いや、だから、女性の人は大概そうじゃない？
なるかな？
うん。男の人によって、なんか変わったりするとかあるよ、絶対。
あるか。しかも、高校、今もう、今から多感な時期のやつでしょ。
うん、もう絶対なるでしょうね。でも、芦田愛菜ちゃんだったら、いい男性の人と出会ってさ。
あんな人間できてる人ってすごいよな、いよあの年で。
しかもなんか今もうバラエティーとかも出てるでしょ、芦田
愛菜。ね、なんか冠持ってるでしょ、そのサンドウィッチマンの2人と。
ああ、なんかやってるね。
あれすごいよな。
ちゃんともう、
ね、あんなできてる。
コメントできるしな、お笑いコメントとか、お笑い表情とかもできるさ。
お前、芦田愛菜さん、どこの出身か知ってる？
もう、愛菜さんで言ってんだ、お前も。
お
確かにな。もう芸歴はあっちの方が上だもん。
上よ。上よ。芸歴。
え、何、何、何？芦田愛菜さんの何？
どこ出身だと思う、お前。
いや、わか、東京じゃないの？
と思うさ、違うの。関西の人だな、あの人。
そうなの？
で、まあ、その、都市伝説だけど、
うん、
だから関西から東京に仕事を行くと。
うん、
で、新幹線乗ってて、
うん、
で、まあ、普通に区長はもう関西人だから、関西弁だわけよ。
うん、
でも、乗ってるその車内、
うん、
新幹線の車内で、うん、どんどんどんどん標準語に変わっていくっていう。
何それ？
すごくない？なんか、
移動中に？
そう、フェードインしていくみたいな。
標準語が？
うん。だから切り替えて。
それ、ちょっと誰かと喋ってるってこと？
まあ、お母さんと一緒に、だから、行ってるとか、マネージャーとか。
ちっちゃい頃からそうなんだ。
そう、ちっちゃい頃から、プリキュア見てん、みたいな。
プリキュア見てん、
めちゃくちゃおもろかってん、みたいな話をしてて、そうだよね、つって。で、行ってて、もう、こう、東京近づいていったら、ああ、また、プリキュアの新作出ないかしら、みたいな、
口調に変わってるっていう。
っていう都市伝説があるのよ。
すご
い。すごいよな、プロフェッショナルよ。
なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんでなのみたいな感じになるってこと。
そうそうそうそう。
すごいな。
何言ってんだよっていう。
そういうなんか教育を受けてたんかな、じゃあ。
分からん。
いやもうプロよ、プロ。めちゃめちゃプロやし。
なんでこんなにできてるその教育よ。
どの駅でそうなってたのかな。
な。
どこどこの駅からもう標準語よみたいなお母さんが教えてた。
いや名古屋ではもう入ってるだろう。名古屋ではもう入っとかんと。
ああ間に合わんのか。
間に合わないんじゃない。い
やえ円楽さんからついコメントで芦田愛菜は糸満だろうって。
え？
いえ円楽さん糸満ではないですね、芦田愛菜さんは。
うん。うん。誰かに例えてるんかな。
出身よ出身。出身ママよ。
あの足場のマーマーな。
いや誰それ。
あの足場のマーマーだろ。
足場のマーマーか。
多分足田マネじゃなくて足場のマーマーのこと言ってるわけよ。
足場のマーマーっていうお店があるのかもわからんけど、ないでしょそんな。
足場いるさ、あのスナックのよ、足場のマーマーよ。足場のマーマーよ。
行きたいな、でも足場のマーマーっていうところあったら行きたいわ。
ギャグであるだろうな。足場ママだよっていう。
足場ママ。
っていうギャグありそうだよな。
ありそう、やりそう。
糸満のやつはな。糸満のやつはなっていうか、糸満のスナックでありそうだよな。
糸満限定じゃなくてもいいよ。糸満っていう感じ入ってないもん。
いやでも糸満主語が多いからね。
大城熊さんからツイキャスコメントで、新垣結衣は大里出身じゃなかったっけ。
いやーこれすごいよな。
これ話ありますね。大里出身
床屋。
は？床屋の人。
あのお母さんが親が。
マジ？
おうらしいよ。
へえー、そうなんだ。
すごいよな。
あの辺のじゃあ床屋今もあるのかな。
もう突き止めれる、特定できる。
ああ分かる場所。
分からん。だからこれから特定していきたいっていうか。
いや特定マンだなこいつ。死に特定するし素人の人も特定するし簡単にできるだろ新垣結衣のお家なんて。
いやでもそんなの新垣結衣のお母さんなんてもう名が知れてるでしょ。
まあまあまあな。新垣結衣は新垣結衣なんかな本名が。違うよね。
いや新垣結衣だよ。
え本名？
うん。
そっかお前めちゃめちゃ好きだと思うな。
めっちゃ好き。俺も中学生から好きですから。
今も大好き。
今も大好きも。俺逆に
普通の大好きより伸ばす大好きの方なん
だ。もう大好き、大大大好きの方よ。
死に好きやし。
俺新垣結衣が出てるドラマ見ないのよ。
えなんでよ好きなのに。
あの好きすぎて、うん、見たくない。
きしょマジきしょ。
ムロツヨシと、ムロツヨシとなんか仲良くやってんの見ると、うん、めちゃくちゃ嫉妬すんだよね。ムロツヨシ。あいつふざけてるわ、あのムロツヨシ。
なんでよ、仕事やし、いいやし。
ムロツヨシよ、あいつ絶対よ、この大物女優一人は食ってる。
いや、食ってないよ、
ムロツヨシ。戸田恵梨香ともできてるし、絶対。
できてないって。
新垣結衣もそう。他のやつ。絶対何かしらあると
思う。なんでそんなムロツヨシをライバル視してんの。
ムロツヨシは嫌いだわ。
あのすごい俳優でしょ、ムロツヨ
シは。すごい俳優さ。なんであんな大物女優ばっかと共演するのっていう。
いやだからすごい面白い、面白いしちゃんとした演技もできるからっていう。
うん、もう室強と山田孝之はいい。室強と山田孝之の話はいいよ。もうい
や山田孝之の話一切してないし。確かに室強と山田孝之はもうなんかセットな感じ、
なんかセットな感じするよな。
確かにな、
仲良さそうだしな。
あの吉彦か、吉彦のやつか。
ああそっか、あれか、
テレビのやつなんかやってたやつ。
いや室強めっちゃいいな。
いやまあね、新垣結衣も、まあ、
そう見ないのよ俺ドラマ。
好きすぎて。
だから俺逃げ恥も見てないから。
はマジで言ってるお前。
見てない俺、うん、本当に見てない。
逃げ恥見てないのお前。
見てない見てない、もう無理。
そうなんだ。
なんか夫婦でしょ。
夫婦役でそのだから星野源と一緒に、うん、偽夫婦から始まるの最初。
うんうんうん。
そういうストーリーは分かる。
分からん。
マジで言ってるお前。
偽夫婦からスタートすんの。
お前が思ってるストーリーは何だと思う。逃げるは恥だか役に立つっていうタイトルで、
うん、
だ要はストーリーが今分からんけど、お前の予想してるストーリー何だと思う。タイトルえげつないさ、逃げるは恥だか役に立つって。も
でもめちゃくちゃ人気さ、なんか、うん、特番っていうかな、なんか
特番もしたよ最近
な、やってなんかみんな、うわーすごいすごいみたいなな、大反響。
あれも見てないわけでしょ。
見てない見てない。
コマーシャルとか予告編とか見る？テレビでたまに流れてたさ、何月何日逃げ恥特番みたいな最近もあったけど、その告知でなんか、
あ告知番組みたいなや
つ、うん、そういうコマーシャル部分も見てない。
もう全く見ない。
いや見ないことできんのそれは。
見ない。
見てるだろ絶対
見てない、
コマーシャルもう見ないことできるってすごいよ、
わかる、この時間帯に逃げ恥のコマーシャル打ち込んでくるなってやつが分かるから、
どういうことテレビ局側の人じゃないとおかしいぜそれ、
うん、もう本当にあの相手役も知らないもん、
いや星野源、
源ちゃん元気の源ちゃん
元気の源ちゃんさんではないな
源ちゃん、
あの原垣と元気の源ちゃんさんは絶対絡まん、太陽光の源ちゃん、絡まん、年が追いついていけんから、源ちゃんさんが。いや、どういうストーリーだと思う、お前的に。いや、
もう普通になんか、あの、とりあえず、うん、あの、旦那が浮気してて、
うん、星野源がね。
そうそう、うん、で、まあ、とりあえず離婚しようかなと、うん、逃げようかなと、うん、逃げようかなって、うん、ね、
思って、
逃げるが、うん、恥だが、うん、でも、その、一回浮気、あ、離婚、あ、浮気っていうのをかましといて、うん、あの要はあの荒垣結衣も改正して、うん、あ、私もちょっと強く当たりすぎたと、うん、源ちゃんに、うん、だから私ももっと夫婦仲仲良くやっていこうって役に立ったみたいな、
クソ面白くない、全然面白くない、
違うの
もうひねり出しても
ごめん
クソ面白
くない、ごめん俺が逃げた今俺が今逃げた一番
恥だな、
そうそう、もう一番逃げた、
役には立たんな、でも
そう役にも立たんし、
いや違う全然違う、
どういうストーリーなの、
あれは最初星野源のお家に穴掛けが押し入って急に私をあの雇ってくださいって言うのよ、
そんなバカな話があるか
いやそういうストーリーだ
そんなバカな話、荒垣みたいな絶世の美女がさ、
どこに切れてるか分から
ない、そんなのあるわけないだろ、
荒垣だからあのストーリーの中ではちゃんとあのまあね話になっていってるけど、あれよく単純に考えた頭おかしいやつだけど荒垣は
あ嘘、
普通に急に押し入って仕事ないなってなって、
そうだよな、
この人のお家に上がり込もうってなって、私を妻という家政婦として雇ってくださいっつって、
何これエロ漫画みたいな展開
エロ漫画みたいな、
へ
え、そっからもう要はもう付き合っていくから、
でセックスして子供生まれてるでしょ、
いやもう言い方えげつないな、それ
特番ではなく生まれた、
特番ではまあそうおめでたいことに子供をできてっていうストーリーで特番してましたけど、
すごいな、
それでなんかまあいいハッピーになっていくっていう、ハッピーだらけのもうストーリーよ要はあれ、
あ
その役柄が面白いわけだから、お互いをさん付けして呼び合ったりとか尊敬尊重し合って夫婦仲を演じていくけど、
うん、
夫婦仲では収まらんぐらい相手のことを愛おしく思ってきて、
うわなんかいやそれ
結婚しようみたいな、
じゃあなんかその役柄、荒垣結衣と星野源ちゃんは、うん、その役柄でやってるけど、うん、またその役以上のなんか好きになりそうじゃない、
あはいはいはいはい、
だから要はその劇中劇でも、
はいはいはい、
劇中劇でもそんな私別にそんなよそよそしいって感じでしょ、うんうん、そっから心打ち解けていって夫婦になるみたいな、
うん、うんうん、
でもその劇の中以外のその以上の関係性になりそうじゃない、う
ん、いやまあ確かにあるかもよ、マジで星野源さんと、
うん、もう絶対見ない絶対見ない
でも確かに見ない方がいいかも、あの、うん、そこまで荒垣結衣さんのことを好きだったら、実はあの逃げ恥の何話かのシーンの中で、
うん、
あの星野源さんと荒垣結衣さんが役でね、
うん、
ベッドでイチャイチャするっていうシーンがあるわけ
よ、お
お、そういうシーンとかあるから、
うわー無理だな、
なんかつついたりとか、
つついたりつどどどえどどどどどどどどこどこをつつくのさ、
片思い童貞リアクションだな、
誰がどこをつつくのさどこを
つつくのさじゃないわよ、
つつくの
だから星野源が、
え
荒垣結衣の分からんよそのシーンは、
うん、
人形あえてだから人形のシーン、人形の絵だけ映して音声だけ入れてるみたいな感じの演出の仕方だったから、
はは、うんうん、
分からんよどこつついてるか分からんけど、星野源があの荒垣結衣のあのおっぱいをね
つついてる
シーンだったんじゃないかと僕は解釈してます、そういうイチャイチャストーリー夜のそういうイチャイチャしてるところを表現してる演出だったわけ、めちゃめちゃいいよ、うん、
でもまあ面白くないな、まずストーリーがストーリーが面白くない、
見てないからな、まだ。ああそういうかもしれない、
半沢直樹みたいなのに出てほしい、
いやまあまあまあ、あのかっこいいそういう話のやつのね、
だとしてもちょっと 花役、そのね、
はいはいはい、
半沢直樹の妻役で、あれが聞いてもちょっと嫌ってなるけど、
うん、
あとごめんねまだ大丈夫、
はいはい、いいよ大丈夫よ、
あと吉岡里帆さん、
うん、
一回ドラマで見て、
うん、
あの可愛さが演技食ってたのよ、う
ん、どういうこと、何のドラマよ、
わからん、なんか刑事もので、うん、確か吉岡里帆が、あ、探偵かな、まあ一応なんか吉岡里帆が主役で、ほう、でまあなんかそのなんかちょっとそんなしっかりしてないというか、ちょっとドジっ子みたいな主役みたいなね、だったんだけども、
吉岡里帆よね、
そうそう吉岡里帆さん、
そんなドラマあった、
で見て俺もうごめんストーリーだから入ってないわけよ、ほうほうほう、もう食っちゃってるから可愛さが
あ、可愛すぎても内容入ってきてなかったんだ、
入ってきてない、
はいはいはいはい、はい、まあまあでも確かに可愛いもんな、
うん、
吉岡里帆はもう確かになんかそういうあれよね、可愛すぎてあのちょっとおっぱいをね見ちゃうよね
いやおっぱい出す感じないけど、
吉岡里帆とあと綾瀬はるかはおっぱいを見ちゃう、
あ、
どんだけドラマでいい話だっても、
うん、
俺あの綾瀬はるかのあの、なあた母と義母のブルース、
何それ、
うん、お前これ分からんの、
何それ
母と義母のブルース、
何義母って義ボックスさん、
義ボックスさん出ないわけよ、
あのヒーヒーっていう
義ボックスさんは絶対ドラマに出ないか、出れんか
なんてよそれはなんでよ、まあまあまあ、
絶対出れんから、うん、あの人は、
あ、その義ボックスさんと、
いや義ボックスさんと娘のブルースの話じゃないわけ、
うんうん、
母がお母さんがいなくて、
はい、
お父さんと娘さんがまずいんのよストーリーの、
はいはい、
でお父さんが病気だわけよ、もう寿命も短いわけよ、だからその間にお母さんを再婚して作りたいっていう時に綾瀬はるかがその義母として結婚するわけよ、
うん、
結婚した途端すぐお父さんが亡くなっちゃうわけよ、
はあ、
そっから娘と血のつながってない娘とこの義母綾瀬はるかの、
うん、
その大きくなるまで娘が大きくなるまでのストーリーを描く話だわけよ、
うん、うんうんうんうん、
でそのストーリーがめちゃめちゃもう親子愛があふれる、
うんうん、
血がつながってないけど親子愛すごいあふれる、うん、感動する物語で、
うん、
そういう物語をやっていくんだけど、どうしてもねちょっと綾瀬はるかのおっぱいをね見てしまう、
ドラマでそんなひけらかすことあんの、
あるあるある、あの人もうあのスーツ姿が多いわけよ、
あ、
仕事できるタイプの硬い人だけど、
あ、分かる分かる、うん、いいよね、
ピシーってなってるから、スーツのワイシャツが、
そうそう、うんうんうん、
もうそれがねおっぱいをねすごくもう表してるわけよ、
分かる分かる、
見ちゃうなっていう、
いいよね、
ああいうのはでも見ちゃうわ、
俺は綾瀬はるかは顎だな、
顎、
顎がめっちゃ好き、
綾瀬はるかの顎、
顎がめっちゃ好き、
ああでもああ
分からん、なんか
分かる分かる、でも分かる気する、
めっちゃ好きなの、なんかもうあの口と顎先の間に墨汁垂らして、うん、あの書道を書きたいなっていう
全然
なんかこの分からん、この感じ分からん、
顎に墨汁垂らして書道を書くってこと、
顎と口の間のちょっとくぼみあるさ、うん、そこに墨汁垂らして筆を垂らし、うん、浸して、うん、あの書道したいっていう、
もう全然意味わからん、
わからん、この気持ちめっちゃ好きなのよ、顎がとりあえず
キモすぎてわからんやつ全然、たけしさんからツイキャスコメントで、綾瀬はるかは駆け出しの頃週刊誌のグラビアに水着でいっぱい出ていたよ、これもあります、わかります、僕も中2の頃めちゃめちゃ見てました、綾瀬はるかのグラビア時代の写真、
うん、
めっちゃ見てた、なんかもうすごいよな、あの人のカラーだって、
なんか
いやらしいとかじゃない、綺麗、めっちゃ綺麗、
綾瀬はるかってなんか芸能界で一番肌綺麗らしいね、
あ、そうなんだ、
そのメイクスタイリストとか、
うん、
メイクリストっていうの、
うんうんうん、
その人が選ぶ一番綺麗な肌ランキングみたいのあって、それで確か綾瀬はるかがダントツ1位だったんです、
あでも
あの人すごいみたいな、
めっちゃ綺麗よあの人、
肌の張りがすごいみたいな言ってた、
うん、メガネロック大家くんからツイキャスコメントで、はい、義母さんギボックスね、
おお、
ギボックスさんは映画に出てますよ、
出てるんかい、
タイトル忘れましたが松山ケンイチさんにボコられる役でした、ボコられる役、
やば、
そんな出てたんだ、
すごいな、
ギボックスさん出れるんだ映画に、
だからなんてよなんか太ってるから、
だから枠が入りきらんさ、もうカメラ
の画角にってこと、
引きでしかもう入らんから絶対あんなのは、メガネロック大江くんから、プーキーさんマスクで隠れてるけどよだれダヤダヤしてそうだなと、
ん、
あ、さっきの新垣結衣の話してる時のね、
ああ大好き、本当に
はい、ありがとうございます。一旦 CM 行きましょうか。
そうですね、
はい。メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。一旦 CM です、どうぞ。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。 FM 那覇
さあ、小屋どっこいのオリジンは始まっております。
お願いします。
竹石さんからツイキャスコメントで、先ほどのゲボックスさんが出てた映画は天の茶漬け。あー、はいはいはいはいはい、ありましたね。天の茶漬けっていう映画、沖縄のところで撮影されたやつですよありました、ありました。僕これまだ見てないですよね
見る予定ある今後。
まだ見てないな。
あ、今後ね、うん、見る予定があれば。
そう、貯めていくスタイルだから。
あ、なるほど、ね。
半沢直樹も最終回最近見たし。
そうね、
貯めていくからこれはね、うん。あ、天の茶漬けに尾瀬メンバーも出てたんですね。
へえ。
あ、なるほどね。
うん、
尾瀬メンバーは分かるけどギボックスさん出れるんだなまあまあ失礼しましたね、ま
あ
ま
あ
ま
あ、はい。あ、そういえばね、あの、あ、そうだ、俺のあれか、
はい、
まあ、いや、この話は別に。
あれ、気になってたのに何だったか忘れたけど。タイトル。
まあ、その前にも別に、そんな、うん、まあまあまあ、
まあまあまあ、まあ、
言えばいいか、じゃあ。
それは任せますよ。
じゃあ、その、ドラ盛りのね、
うん、
モ
ノモス系だったよね、確か。
そうそう、うん、ちょっとセアロガイって言いたくて。
あ、言いたくてってもう言っちゃうよ。セアロガイって言いたくてっつって話すやつはすごいな。オチわかるもんだって。
そうだよな。
セアロガイだもん、だって。
まあ、別にそんなこんな怒ることじゃないというか、うん、別に俺もそんな気にしてないというか、
はいはいはい、
でも沖縄県のうちなんちゅだったら共感してくれんかなと思うんだけど、うん、
はいはい、
あのドラッグストア森ってあるさ、
うん、
ね、
うん、あるね、あの八重瀬町にあるね、
にもあるし、うん、多分沖縄県だったら10店舗ぐらいあるのかな。
あるんだ、八重瀬町以外にあるんだ。
いや、あるある、もちろん、
あるんだ。
で、まあ、行ったことある人っていうか、ここ最近ね、うん、あの自動精算機になってんのよ、あの、はいはいはい、会計がね、
はい、
まあ、そのレジのスタッフの人が会計して、うん、じゃ あの会計口3番4番5番とかあって、
うん、
そこにじゃあ荷物っていうか、その買ったものをね、
うん、
置いてで、それであのお金をその自動精算機のところに入れて、うん、お釣りが返ってきてレシートが戻ってくるみたいなね、
はいはいはい、
やつになってるじゃないですか。
わかるよ
ね、うん、それで会計したときに、うん、そのお釣りが出てくるさ、
うん、
でお釣りを取ってレシートも取って荷物を取ってあの袋詰めコーナーあるさ、
はい、
袋詰めコーナーに行って袋を詰めるのよね、
はいはいはいはい、
でそのお釣りとレシートをお取りくださいってね、うん、自動精算機から音が鳴るのよね、
うん、なるな、
音声が鳴るって
ピピピピってなるな、
そうそう、うん、お釣りとレシートをお取りください。ピピピピ。うんうん、
セリフとともに。
お釣りとレシートをお取りください。うん、ピピピピっていうのやつ。うん、
はい、
あれ、2ターン長くないあれ、2ターン長いだろ、あれ、絶対。絶対にあれ、2ターン長い。
わかるわ、めっちゃそれ。
わかるだろ、
めっちゃわかる。
あれ、2ターン長いよ。2ターン長いな、
あれ。
本当に。
ドラ盛り全部一緒か、あれ。
一緒かな、こっちになってんだけじゃないかな多分他のところも自動精算機になってて、お釣りとレシートお取りください、ピピピピ、お釣りとレシートお取りください、ピピピピ、
取ってるからね。
そう、取ってて、うん、その袋詰め自分でやろうかなってなった時にも2ターン長いもんだからピピピピ、お釣りとレシートお取りくださいってなってるからあれ、俺お釣りとレシート取ってないのかなってもう一回戻るっていう毎回なるのよ、あれ。
あれな、長いよな。
あれ、2ターン長いって。
長いせいで、 だからそういう時間があるさ、うん、俺もわかるけど最初わからん人が行ったらさ、あれあれあれってなるさ、
なるなる
なるから慣れてたらまた仲いいやつやしってなって、うん、もう仕方できるけど、他のな次じゃあ会計するっていう時にあれあの人お釣り忘れてないからみたいな感じあるさ。そう、
俺も慣れてるけど、もう慣れてしまってるんだけど、うん、一回体を横に向けるのよやっぱ、
はいはいはい、
あ忘れてんかなって
見ちゃうな、
見てないから、
うんあれも全部取ってるのにあっこから2回多いからな。
そうちゃんとレシートとお釣り取ってんのに、そのセンサーちゃんとやってほしいよな。お釣り、あこいつ今手で握りよった、あレシートも取りよった、
で終わりっていう、
終わりっていうセンサーやってほしい。あれ、いやでもあれは2ターン長い。
だからドラモリも、ドラモリさん側もレジを作ってる人たちもちゃんと考えてんじゃない。
まあ確かにな、
お釣りを絶対に忘れるなよってい う,
う, ていうな
強い気持ちがもうあの 4,、まあまあ、4回ぐらいか、合計 4,5 回ぐらい
あるからね、
あのターンでも設定されてるんじ
ゃない。ああかもな、
二重確認をしろみたい な, なんか
そうそうってことだよね。
あれあるわ、俺もよく行くから分かるけど、 あっち長いし、最近はおばあちゃんがデージ困ってたな、そのパターンで、
お
だからお釣りとレシートをお取りください、ピピピピのアラームでずっと鳴るもんだから店員さん呼んでたよ
やっぱり
あれこれあれこれ何でこれ取ってるけどあれこれみたいな、パニックってたから
故障じゃないのこれっていうな、
そりゃそうなるってってなって、
2ターン長いもんだって、
あれ長いよ、
あれ長い、
確かに短くしてほしいな。
うん、あれコチンダ以外もそうじゃない？
そうなんかな。
多分な、なんじゃないかなと思うけど。
分かる人いるかな？コチンダのあっちを使ってる人は絶対分かるとは思うけど、レジによって違うんだったらね、分からん人多いとは思うけども。
ここで円楽さんからお金を入れてくださいって何回も言う割にお釣りの計算遅いよなっていう。ああでもそうかな。あでも俺結構好きだけど ね、あのドラ盛りの自動生産機のあの。ちょっとガシャッガシャックイッウィッウィッブリブロブロみたいな、
はいはいはい、俺結構あれ好き、れていくやつな、
あのトランスフォームしてる感じがあって、
ああまあでもああいうのってやってたら楽しいもの、自分で結果、うんうん、計算してたら、うんうん、レジって、
うん、あるよな、
確かに分かるけどあれはちょっと確かにな、遅い感じするな、
2ターン長いよねっていう話でした。
はいはいはい、せやろかよ
ああそっか、いや別に
どこで出るんかな思ってたけど
おーいドラッグストア森の自動生産機2ターン長いんとちゃうかってせやろかいっつってな、
いやでもいけると思うよこれ、
いけるかや
全然いける、バズると思うよ全然八重瀬町の人たちからは全然バズると思う、確かに。
あじゃあ文禄さんとパンヒゲさんはリツイートしてくれるなあ
まあな、
あの人たちも分かってくれるでしょ、
八重瀬だからな、分かるし、あったわ、あっちでおいで、なんか地元の人と死に合うんだよな、
あっちはもうやっぱな、
めっちゃ多いよな、
うん、
八重瀬町のドラッグ
森、うん、めっちゃ合うな、
めっちゃ合うやつさ、うん、一回お前とも会ったよな、
俺とも会ったな、うん、
なんか車で出るときあったよな、
そうそう、しかもラジオ終わりだしな、
ラジオ、あ多分ラジオ終わりだったんか、
そうそうそう、で地元帰って俺たち、ね、
ラジオ終わりでドラッグ森行こうって俺思って行ったら、プーキーが車出しながらもう出ようみたいな感じで、うん、なんか自動窓開けておいおい、あたかも今初めて会ったみたいな、
そうそうそうそう、
おい偶然だなっつって、さっきモーリーさんとも会ったぜっつって
久々だなやみたいなテンションで喋ったよな、
したたか何年ぶりだわみたいな感じなんだわこれって思って、
そうそう、その時モーリーさんにも会ったのよ、
モーリーさんも来るんだ、
もうモーリーさん来るんだなと思って、ドラモリーこっちんだの、
で
サーネーさんの目撃情報めっちゃあるしな、
あなんかあるらしいね、
まあ多分今もともとコチンダに住んでたからっていうところもあるけど、うん、今はもうちょっと引っ越しされていないけどね、コチンダには、そうそう、はいはいはい、めっちゃ言われたもん、その知り合いとかに、なんかコチンダのドラモリに、うん、サーネーいたぜとか、なんかめっちゃ言われたもん、
やっぱまあサーネーさんレベルになったらそれ言われるだろう、噂なるだろう、
まあな、でモーリーさんは八重瀬町シティにめっちゃいるっていう目撃情報はある、
めっちゃ聞くな、
うん、
なんかちょっと会った時照れるよな、ああいうのって
照れる？
照れる、俺小刻みさんとかとなんかそういうお店ばったり会ったら、いやどうしよう、どういうエピソードトークやろうかな
ああでもわかる、
え何してるは絶対ないさ、もうあれ何してるって絶対言いたくないさ、
うん、
もうわかる、買い物してるっちゅうにって思うさ、
でもボケで言ってくれたらありがたいよな、相手がモーリーさん、ね、サーネさんが、はいはいはい、え何してるやつって、
うん、
いやいや買い物してるんですよ、分かる、見たら、見たら分かるでしょ。
そんな突っ込まんだろ。
もうおかしいな、本当に。
そんなボケに対してそんな突っ込まん
だ。じゃあすいません、ちょっと会計しましょうね、つって。
いや、すごく会
計。ピピピピ、お釣りと練習。長いな、お前。2ターン長いばよ、お前。
いや、照れるやつ、なんか。
分かる、でも、なんて言おうって
なる。なんて話そう。
そう。
あ、どうした、あ、あ、みたいな。あ、つって。どうしよう、どうしようってなっちゃう。
うん、分かる。
あ、来るんすねは大体言えるさ。ここ来るんすね、よく来るんですね、うん、ああそうそうそう、お家近いからとかの遠くは絶対あるさ、
あ予想でね、もう固まっちゃう、なんか
いやそんな
固まっちゃう、なんか
会ってばったり会って同じわらじで同じ事務所なんだから固まることはないだろ。
ここに来るんすねって当たり前さ、ここに来るからここに来てるしさ、
いやそう、ここに来るんすねは言えるだろ当たり前でも。
じゃあ、なんか、つまらんな、こいつって思われるさ、絶対。
言うでしょ。だって、何してる場は、ないさ、絶対。おいや、買い物してるっちゅうにって分かるから、
分かるよ、
みたいな質問はしないから。うん。でも、あ、ここよく来るんですかは、ぐらいは言えるやし。
ここよく来るんですか？
これは、アホ発言ではないでしょ。
ここよく来るんですか？ああ、別に来るけど、お前知ったところでだろ、みたいな。
そんな冷たい返しさ。
なんか、ちょっと、なんか、普通のこと聞いてきてらってならん。
いやいや、まあまあ、だから出だしはそうじゃない？
お前何普通のこと聞いてるば。
どこまで芸人だ。
怖い、怖いわけよ、なんか。やっぱその先輩芸人に会うと。
めちゃめちゃ芸人やし、スタートから。俺はスタート大体なんかやんわり普通のこと喋って、なんか、ちょっとね、間があったらなんかで埋めないとなっていう。
そう、じゃあ俺が気にしすぎなところもあるんだと思うけど、めっちゃもう怖いんだよな、なんか。
なん
か、うわ、なんか普通のこと聞いてるサブみたいな。
なんか、あれだよな、モーリーさんとかサーネンさんとか、例えばばったり会ったとかにしたら、うん、この人たちになんかエピソードトーク、コールがあった時のエピソードトーク
を
話してほしいなっていう気持ちもなるよね。あったんだよ、前。で、こうこうこうでこういうことがあったんだっていう、
なるほどね。
エピソードトークなんかできんかなみたいな感じになって。
ああ、確かに。
そう。なんかだからトラブル起これって思っちゃう。
ああ、わかるわかる。
レジとかなんかそういうところで。
あの、ひったくられるとかな。あの、自分が買ったもの。
絶対ないけど。
あいつよっつって、ひったくられよった場合よぐらいのエピソード欲しいよな。だから。
あった時な、ばったりそういうので。
お笑いエピソードが欲しいよな。なんか、あって欲しいって。
なんか願っちゃうよな。でも結局ないの。
そう、なんもないから面白くないさ、なんか。だからちょっと緊張するんだよな。先輩と会うと、お笑いの。
あれはな、一応わかるわ。なんか話しないといけんなとか思っちゃうからな。
そう、わかる。
はい、一旦 CM 行きますか。
はい、
はい、メールの方もまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
はいさーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のねウチナー口とっても懐かしいですよ。タンチャー、タンチャー、あんまり使わなくなったね最近ね。短気な人のことです。怒りっぽい人にお前短気だなーとウチナー口で言いたいときはこう言います。いやタンチャーだな、いやタンチャーだな。このやーというのはお前という意味です。さあ後についてきてください。練習です。いやタンチャーだな、いやタンチャーだな。 Repeat after me。 いやタンチャーだな。 OK no problem。 ちなみにいやタンチャーだなの後にわじらん形もつけてみてください。わじらん形はあまりカッカすんなよという意味です。上級者向けです。いやタンチャーだな、わじらん形。
FM那覇
さあ、ごえどっこいのオリジンアワー後半戦でございます。
お願いします。あのね、
はい、
明日テレビ出るんですよ、はい、僕。
あ、そうなんだ。
はい。 RBC の A ランチ。
ああ、はいはいはいはい、
はい。はい。昼の12時から、明日土曜ですね。はい。出るので、
はい。
ぜひ見てください。
はい、見てください。12時から。
はい。今回テーマが、なんか謎解きツアー、まあクイズみたいなね。
はい。
で、in 八重瀬町ってことで、
うん。
呼んでもらったのよ。
ほう。
おう。で、先週の話なんだけど、これ。
はいはい。
あ、だからテレビってよ、
あれ、なんか。まあまあ、聞こう。聞いてみよう。途中で。
その先週の A ランチ土曜日に放送されたさ。うん、
はい。
で、その時には、翌週、何々がありますって番宣はするさ。
うん。
で、俺ちょっと見れてなかったんだけど、その土曜日ね。はいはい、で、シュリノスケさんから、
うん。
あ、お前 A ランチ見たっつって。
はい。
来週の A ランチ、八重瀬町特集するらしいから、お前見れよ、みたいな。
はいはい。
あ、そうなんすか、わかりました、って言って、うん。って言われた時に、ん？みたいな。
うん。
あれ呼ばれてんなと。
あ、まあ、その八重瀬町特集にもかかわらず、そもそも呼ばれてんなと。
呼ばれてないぞと。
はいはいはい。
なんか、ため息も出ないなと。
うん、
今出たけど。
出たよ。
ああ、しかもなんか、なんでみたいな。え、八重瀬町僕たちずっと行ってますよね。八重瀬町、コチンダで活動してる芸人です
けど。言ってるわ。
もうずっと行ってる。
はい、
推しに推してるし。
うん、
こんなにもなんか浸透してないかと。
いや、浸透してないでしょ、八重瀬町には。
不人気かと、
うん、
思ってたら、
うん、
ね、そしたら、もう俺は、この、思ってたらというか、もうハイビスカスパーティーが出てるんだろうなと思ったのよ。
ああ、もうね、事前にもうだから、
ああ
そう、やるからっていう時点でもう撮ってんだなと。
そう、もう撮ってるんだと。
うん、
ああ、なるほど、
ハイビスカスパーティーが。誰かがロケ行って、ハイビスカスパーティーさんがロケ行ってるんだと。
ああ、あのゆかが、行ってるんだと。
ゆかさんな、ゆかさんな。
俺、邪魔者の、俺たちの邪魔者の、うん。
邪魔者ではない。同じ地域で活躍してる芸人だから。
まあな、うん、まあ頑張ってる、その、まあ、ゆかさんが、
うん、
はあって思って、拗ねてたのよ。
うん、
はあ、俺が出たかったなと。
はいはい。
すっとこどこで出たかったなと。
はい。
で、そしたら、マネージャーから、この今週入って、平日にね、
うん。
その、オファー来てます、八重瀬町も。うん、やったと思って。
ほう。
なんだよ、ハイビスカスパーティーのゆかじゃなくて、
ほう。
俺かよと思って。
ほう。
と思って、その台本見たのよね。
うん、
軽い台本。
うん、
誰々出ますみたいな。
はいはい。
そしたら、そのレポーターみたいのが、うんうん、ハイビスカスパーティーだったわけよ。
あー、はいはいはいはい。
だよ、出たのかよと思って。
いや、出るだろ、それ。なんでそんなライバル視すんの？
俺の喜び返せよと。
出てんのかよっていうほど、そんな、バチバチにやってないだ
ろ。やってんけど。
ハイビスカスパーティーさんとすっとこどこ。
出てんのかよ、ハイビスカスパーティーよ。
いや、それ出るよ、そんな。絶対何回も出てんのあっちの方が上だから。
まあ、そうなの？あっちの方が出てるんか。
はい、ハイさんの方が絶対
上。いや、ハイさんって呼んでればお前。
長いから、ハイビスカスパーティーって。
ああ、確かにな。
変えてほしいわ、コンビニ。
ハイピでいいんじゃないじゃん。
ハイピ？
ハイピ。
なんか気持ち悪いな、ハイピは。
ああ、ハイピじゃないか。うん、ハイパ
ー？ハイパーだな。
ハイパー。
うん、ハイパーさん。
ハイパーさん。
あ、ハイパー、ハイパーでいい。
なんかそしたらエスパーわかんない。エスパー伊藤わかんない。
まあだからハイパーさんは俺らより A ランチは出てるからね。
あ、そっか。
うん、それ言ったらもうあっちで顔は知れてるでしょ、絶対。
いやだから負けれんなと。
だからもう初めて知ったんじゃない？ A ランチ側もう。あれ？八重瀬町出身ってすっとこどこも言ったんだって。
なのかな、
うん、そう思ってる人も
いた。確かにそうかもしれんな。だってもう、レポートは言ってるわけだから、
うん、
その、ハイビスカスパーティー。ハイパーのゆかさんにはな、
うんうん、その時点では言ってるわけだからもう知らなかったっていうパターンじゃない絶対それは。
そっか、
じゃあもう知られてないわけよ、衛生長こちんだすっとこどっこいっていう
の負けれんな。もう俺じゃあ明日めちゃくちゃ言うな。もうい
やもうそれはもう八重瀬町出身もう代表として、
うん、
もうそれはもうバチクソやってくださいよ。
いやもう本当にもうめちゃくちゃもう
全部出してきてな。
あ、本当にもうバチバチになる。
全部出してきてってもうチンコも出してきてなって
なってよ
全部生放送だから。
いや、やろうかな。一応ミキトニーさんいるしな。
やってこいやってこい。
どうにかフォローできるだろ。
フォローできる
ミキトニーさんだったらフォローできるだろ。
できるかや、したたか干されるよ
な。
めっちゃ干されても
ぶち切れるはずな、ミキトニーさんな、
う
ん、
うわ
ーな、
怒られたいな。でもミキトニーさんに、
キモいや、キモい。
ミキトニーさんには怒られたい。
俺ミキトニーさんだけには怒られたくないのよ。
怖いけど一回怒られてみたいな。
なんで？
あ、なんかあれをリアルな怒られは嫌よ。
いやだから
なんかそういうことしてね、あんた何考えてんのみたいな怒り方はどうかわからんけど。
いやだ、もう絶対怖い。
そんなのは、そんなのは怖いさ、
うん、
じゃなくてもう ちょっとあんた何してんのみたいな、なんか、ダーみたいな感じの、怒鳴りはされた。嘘でもいいからね。
嘘。
だから要はあれよ、もう、ビンタされたいみたいなもんよ。
猪木さんに
違う違う、あれは、
猪木さんにビンタされたいみたいな。
レベル違うわ、あれは。あれ、いやいやでみんなやってるんだろ、あんなもん。
いや、いやいやではやってんだろ、
お願いしますみたいな、書き付けお願いしますみたいな。
いや、あれは光栄だよ。
いやいやでやってんだよ、あれ。両方いやいやでやってるから。
いや、本当に沖縄芸能界で一番怒られたくない、俺、ミキトニーさん。
ミキトニーさん、
嘘。ミキトニーさんは、もう、根に持ちそう。本当にもう怖いし、多分怒ったら、ミキトニーさんって。だから俺、ゴールデンアワーの公開収録みたいのネタ呼ばれた時、
はい、
飛ばしまくったもんな。
あ
ネタ、いつだったかな、3年前ぐらい、すっとこどっこいと、リップサービスさんで行って、
うんうん、
公開収録、放送か、公開放送で、うん、メインプレス、どっか、まあ、どっかの、
あったっけ、
西原シティだったから、その時、はい、めっちゃ飛ばして、ネタ、うん。もうミキトリーさんに怒られんこう、怒られんこうっていうプレッシャーで、
うん、
ネタをもうめちゃくちゃ飛ばして。
そんな飛ばしてたか覚えてない
けど。多分2、3、2個ぐらいに飛ばした、俺。こんなに飛ばしたの初めてぐらい。
まあでも俺がうまい具合にフォローしたんでしょうね、きっとね。
いや、そこはもうミキトニーさんのフォローが素晴らしい。
なんで漫才中ミキトニーさんのフォロー入ってくる漫才中の飛ばしはどっちかだろう。相方の俺がフォローするだろ
う。だから、うわ、やばい、ネタ飛ばしてしまった、ミキトニーさんに怒られると思ったら、うまくフォローしてて。
漫才中にミキトニーさんがフォローしたの。
すっとこどっこ面白かった。
漫才中にそれは。
漫才中じゃないけど、終わった後にうまくフォローしてくれてね。
いや、優しいから、ミキトニーさんは。
優しい、
うん、めちゃめちゃ優しい、ね、
うん、
パクボーアナウンサーも優しいね。
まあ、あげよ。
いえ、なんでよ。なんでそこに溶け向け。
そうそう。ね、優しいからね。
パクボーさんも優しいから。パクボーさんはでも、リハーサルの最中のパクボーさん、ちょっと怖い。俺は。全然笑わんやしっていう時あるから。
ああ。
え、めっちゃ滑ったっていう時でもある。
ああ、わかる。
俺、だからもうリハーサルはもう怖かった、めっちゃ。
うん、うん。
去年か。出た時、年末。
出たね。うんうん、出た、出た。
出た時のあのリハーサルめっちゃ怖かった。でも本番始まってからめちゃめちゃ優しかったから、あ、よかったって思って。
あ、去年じゃないわ、あれ1年前だよ。
1年前か。
出たの。え、もう1年経ってんだ。ごめんごめん。
A ランチ、まあそうだな、呼ばれ、うん、出てないな、A ランチな。
A ランチ出たのって、あ、思い出した、去年の4月18日に俺たちネタで出てんのよ。うん、
はい、はいはい。
それが最後のテレビだよ。
ああ、そうなんだ。
今のところ。あ、じゃあ O1 はまあ賞レースだから抜きにしてね。うんうんうん、O1 は抜きにしたとして。
うん、そうそうそう。まあいろいろあったから、コロナの時期もあったし。
まあな、まああったけども。
そういうので、あんまり呼べる、ね、人数とかも限られてたから、もうそれはしゃあないけども、
まあね、
そういうのがあっていろいろね、だから久々のエランチだから、もうそれも、
いや、本当に、
めちゃめちゃラジオでテレビの話するし、
いや、本当にどうにかゆかさんをね、
うん、
どうにか、
FM 那覇の宣伝もしてな、ちゃんと、ぐらいどっかで聞いてねって、
ああ、言おうかな、
めっちゃ、もうバーンってなるとき、カメラの振り、バーンって CM 前のやつ、めっちゃ言って、
ピュッピュッピュッピュッピュッピュッの時
そんな音鳴ってたか、
ピュッピュッピュッの時
そんな鳴ってたんだ大城熊さんから、ツイキャスコメントで、僕は FM 沖縄のスリープサプリで喋ってる青池牧恵さんに蹴られたいですね。
うわ、ド M ばっかやしここいや、俺青池さんも怖いのよ、めっちゃ。
あ、俺をちょっとわからないな、ごめんなさい。
誰かとやってたよな、知念田慎一郎さんかな。
青池さんはちょっと分からんな。見たら分かるかな。
多分俺たちが青池さんとこんなバカみたいな絡みするだろう。うん、多分あのカフ下げられるよ。
青池さんに。
青池さんに。マジで。青池さんめっちゃ怖い、俺。
へえ。怖い人な
の。俺たちみたいな冗談ばかりしか言わん、面白くない奴らとか。本当になんかもう、お前らとは共演 NG とか言いそう。
冗談って普通面白いはずなのにな。
そうそうそう。
面白くない冗談ってもうきついな。
誰だったっけ、大城熊さん。誰だったっけな、知念田さんからやってんの、青池。なんかのラジオ聞いたんだよ。
何をしてたの、その、だから。
シェアタイム？シェアタイム？
うん。
シェアタイムってあれか。ん？あ、わからん。まあまあまあま
あ。ああ、はい、この方か。ちょっと画像で見たらもう思い出した。あ、怖いね。
怖い。まあ、怖いというか、怖くはないよ。
怖くはない。ごめんなさい。綺麗な方だし。
そうそう。
なんか怒られたらでも強そう。
ああ、でも結構いるわ。
肩で怒ってきそう。
あ、ちょっとミキトニーさんと青池さんが今並んだな。怒られたくない人。
でも女性の人って大概怖いからね。
怖いな、
怒ったら。
確かにな。
でもその中でもミキトニーさんには怒鳴られたい、まあ、ビンタされたい、お尻叩かれたい、鼻つままれたいみたいな
マジか、
うん、ほっぺたギュッてされたい。
あ、それは怒り
な、なんかそういうのはあるさ、だから。
あ、ちょっと
男性として
あこらみたいな、うん、
だって新垣結衣とかにもバチンってビンタされたいでしょ、されるってなったら。
いやいや、目ん玉くり抜かれるぐらいだな。
えげつないな、
そんな生ぬるい。
リスクでかすぎるな。
生半可なものじゃないよ、俺からしたら
新垣結衣さんは、うん、あそうなんか、話にならんな。
鼻の穴をどれほど広げられるかとかやられたいもん
な。死にきっそいな。死にきっそい。まあ、限界わかるだろ、大体イメージどれくらい広げられるか。
本当に鼻からスイカ出てるかやってみようみたいな、やってほしいもん。本当にどんぐらい痛いのかみたいな。
それでもいいんだ、新垣結衣だ。
YouTube で流してほしいもんそれ。
まあ、ミキトニーさん、まあ明日じゃあ、
はい、ぜひ見てください。すいません、お願いします、
はい、お願いします。はい、というわけで本日は、ツイキャスコメントありがとうございました。
ありがとう
ございました。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
すっとこどっこいぷきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よい週末、
また来週。